1928年6月3日夜、張作霖は京豊鉄道の特別列車で北京を立ち、奉天に向かっていました。日をまたいでの列車行だった。そうして日付が変わり、4日午前5時23分か25分頃、彼を乗せた列車は奉天郊外の高古屯駅近くの、ちょうど南満州鉄道と京豊鉄道とが交差する立体交差点を通過しようとした。その時、立体交差の上、つまり南満州鉄道側の陸橋が突如爆発。で、そこから200メートルほど離れたところに、列車の貨物泥棒を見張るための見張り台がありまして、当事者たちの証言を信ずるならば、その見張り台からこの光景を見届ける者らがいた。また、別の場所で爆音を聞き、現場の方の空を見た彼らのリーダーは、黒煙が200メートルも空へ舞い上がったと、後に語っております。当人曰く、張作霖の骨もこの空に舞い上がったかと思えたが、この凄まじい黒煙と爆音には我ながら驚き、ヒヤヒヤした。薬が効きすぎるとは全くこのことだ。自分が仕組んだ爆発だったが、その威力に自分で驚いているわけです。そのシーンはちょっと出来すぎな感じがしなくもないので、どこまで本当かはわからんですが、まあ相当な大爆発であったことは確かでしょう。伝えられるところでは、遠宮兼夫という男が起爆装置のスイッチを押した。その時、装置の不具合なのか、手違いなのか、何も起こらず、慌てて予備のスイッチを押したという。列車はその爆発と橋の崩落によって押しつぶされ、張作霖自身も爆発に巻き込まれた。想定よりやや遅れたタイミングでの起爆だったが、運よく彼の車両をヒットできたようです。張作霖は重傷を負いまして、水夫、彼の官邸に運ばれます。つまり現場では一命を取り留めておりまして、空に骨が舞い上がったわけではない。が、致命傷を受けていたらしい。ほどなくして彼は死亡します。53歳だった。これがいわゆる張作霖爆殺事件、中国では高古屯事件と呼ばれています。これはまあ日本政府にとっても思いもよらないことだったのではないか。ほどなくして犯人は判明します。が、公には伏せられた。それはなんと関東軍の軍人であったというんですな。これは、もともとは関東軍司令官、村岡長太郎が張作霖暗殺を考えていたが、関東軍高級参謀、河本大作が、自らの責任において暗殺を計画、川越盛次、遠宮兼夫らが実行したものとされています。しかも河本らは、単に張作霖を爆殺するだけでなく、買収したアヘン中毒の中国人を殺害して現場近くに転がし、中国国民政府の便衣兵、つまり民間人に偽装した兵士の仕業に見せかけようとしたという。張作霖が日本の意に沿わぬ行動をし始め、関東軍が彼を見限るようになったという話がありましたね。そして関東軍は敗走してくる奉天軍を武装解除するため出動準備をしていたが、放逐命令は出ず中止となった。河本は満蒙問題を武力で解決すべしとする関東軍の要望が東方会議で了承されたと思っていたので、いざ実行という段になってそれが取りやめになったことに不満だったようです。まあ、ただ武力解決が政府に了承されたというのはあくまで河本の主観的な認識です。河本自身は後に以下のような旨のことを証言しています。張作霖は日本への恩を忘れ排日傾向を強め、満鉄の権益を圧迫しつつあった。そして日本居留民の安全も脅かされつつあったと。そこで東牧の張作霖を抹殺することで満州権益と居留民を保護しようとしたというんですね。特に彼の主観では奉天軍のごとき軍閥というのは親分子分の関係で結ばれた私党の集合、つまり私的な主従関係で成り立っている組織なので、親分一人排除すればチリジリになるだろうと考えたようです。しかもこの時点で河本は張作霖を排除して奉天軍を抑えるということが第一の目標になっていて、蒋介石ら国民政府軍のことをあまり気にかけている様子がない。というのも、張作霖が北京を撤退して下野すれば、蒋介石は和平に応ずる準備があるという旨を日本側にも通達していたからではないかと言われています。さらに河本らは、暗殺後の混乱に乗じて軍を出動させ、満州を制圧してしまおうとした、という見方もありまして、 これは通説としてよく語られます。が、河本自身はそこまで考えていなかったのではないか、という異論もあり、目的の規模に関しては議論があります。河本は事件後、一時的に現地で排日行動が止まったのは少子だった、と爆殺に対する手応えのようなものを感じた旨を語っているので、どちらかというとまあ、居留民保護や排日運動を特に問題視していたように感じます。いずれにせよ、これはまあ河本らが単独でやったというようなことを言っているけれども、実際は張作霖というものが関東軍の今後の満蒙問題にとって邪魔な存在になっていて、これを排除すべし、と考える者らが軍内に一定数いたということは確かなんですな。で、まあ、この張作霖爆殺事件、ちょっと本題からそれますが、一応この事件、河本自身と共犯川越盛次といったまあ当事者たちを含め、その他多くの軍関係者の証言によって、まあ、犯人は河本というのは定説になっておるんですが、2000年あたりにロシアの作家が、真犯人はソ連の特務機関であり、これは関東軍の仕業に見せかけた謀略であるという説を唱えまして、日本でも保守派を中心に、このソ連説やコミンテルン説を主張する人がいます。そこはまあ詳しくは掘りませんが、まあいわゆる脱自虐史観というような文脈でよく持ち出される話なんですが、それ以外で学術的にこの説を受け入れている研究者というのは、まあ基本的にいない状況かと思います。まあ、説としては厳しいのではということですね。もちろん、イデオロギーを抜きにしてですよ。なので、まあ、こう、触れるつもりはなかったのですが、この爆殺事件がメディアに出るたびに、まあ、なんと言いますか、この説を熱心にご教授なさっている方々がいるので、まあ、当方も存じ上げております。ということで、まあ、一応。と、まあ、それはさておき。では、河本らの処分はどうなったか。普通であれば、軍法会議で、まあ、極刑は免れないはずです。しかし田中内閣はこれを軍法会議にはかけず、親分の村岡関東軍司令官を予備役、つまり現役引退させ、実行者の河本は停職処分。張作霖を殺したというより、こういう事件が起こることを許した警備の怠慢ということで行政処分に付しただけなんですね。軍閥とはいえ、外国の要人、外国の地方政権の指導者を勝手に殺すわけだから、どう考えてもこんなもので済むはずがないんですが、犯人を明らかにするのは得策ではないという意見も出て、結局うやむやにせざるを得なかったと言われている。そしてこの事件の処理の後、1929年7月に田中内閣は総辞職します。
まあ本当張作霖って言ったら爆殺する以外何した人か全く知らないですからね。そう、
教科書でいきなり爆殺されてる人なので。
そうそうなんですよ。
なのでこれはもう爆殺以外のことっていうのはみんな知らない。でも昭和、これ3年か?昭和史が始まっていきなり起こる大事件がこれなんですよ。だから日本史の教科書でも昭和入って昭和天皇即位して、そしてほどなくして起きる大事件がこれなんで、日本人にとって謎な存在感のある人なんでね。張作霖爆殺。
あとこのフレーズが強すぎるんだよ。張作霖爆殺事件っていうのは。パワーワードだから、これはさすがに覚えてるけど、まあ歴史上ね、爆殺ということで項目として載ってる人ってあんまいないんじゃないかと思うんだけど。
事件の名前になっちゃってる人はあんまいないかもね。もう、もちろん爆殺されてる人っているけど、歴史上の人物って。なんていうの、タイトル持ちはいないんだよね、あんま。
そう。ここまで歴史のね、項目になる人ってのはなかなか爆殺っていないんじゃないかなと思うね。
そうそう。まあ、で、これがなぜ爆殺されたのかっていうのがこれまでのその話だったわけですよ。
なるほどね。
そして、これがなんでこの日本史において、なんていうか重要、昭和史において重要とされてるかというと、まあ、ここからやはりこう、一線を越えてくるっていうか、日本の軍部がね。
はい。
直前でさ、関東軍はさ、その、放逐命令が出なかったということで、出動、近所への出動取りやめてるじゃないですか。直前では、なんていうか、ちゃんと守ってるわけですよ、中央の統制。
まあ、待ってる。
それをすべてぶち壊すことが、この直後に起きてるわけだよね。一大佐が、
なるほど。
独断で、外国の政治指導者を殺害するっていう。
一線越えたなっていう瞬間かもしれないですね。
さて、最後に、この張作霖爆殺事件について、これまでとは違う視点から見ていきたいと思います。この張作霖爆殺事件における首相田中義一の対応に関してよく知られているのが、昭和天皇とのやりとりなんですな。 この出来事は昭和天皇独白録という本による記述がよく知られておるんですが、この独白録というのは戦後に昭和天皇が日本の戦争について振り返り語った言葉というのを記録したものです。まあ直々のお言葉というやつですね。その最初の方でこの張作霖爆殺のことが触れられているんですね。つまり昭和天皇はこの爆殺事件を昭和の戦争のある種の起点と考えているっぽいんですよね。それによれば昭和天皇は事件の究明と犯人の処罰を約束していた田中義一が最前触れたごとく何とも曖昧に事件を処理したことを不快に思いまして彼を叱責したんですね。この前と話が違うではないかと。また天皇は軍法会議を開けば河本が謀略のことを洗いざらい公にすると言ったからそれはできなかったという旨のことを聞いたとも述べています。まあ、そのこと自体はこの場で田中から聞かされたというよりかは後から知らされたという感じっぽいですけどね。まあ、それはさておき、少なくともこの時昭和天皇は田中に辞表を出してはどうかと言ったとされる。かなり強い発言です。自身も若気の至りと述懐していますが、この時1928年昭和3年、つまり昭和天皇は27歳くらいです。その後田中は7月2日に内閣総辞職のみならず9月に狭心症で死去してしまった。一般的には昭和天皇の不興を買ったことにひどく恐縮し、それで辞職かつ心身に負担がかかったから死んだと語られることが多いんですね。そして昭和天皇自身も田中を辞職に追い込んだことを悔やみ、以後内閣が上奏してくる政治方針にたとえ自分が反対だったとしても裁可する、つまり拒絶はしないと決めたというんですね。このことが非常に重要視されまして、まあよう語られるわけです。この出来事がなぜ重要視されてきたのかというと、まあ背景がある。というのも、天皇は一般的には戦争を望んでいなかったとされる。しかし戦争を避けたいという心がありながら、なぜその意思を表明し、開戦を回避できなかったのか、という多くの人が持つ疑問があるわけです。もっと突っ込むなら、憲法上国政の総乱者であり、大日本帝国憲法第11条において、陸海軍を統帥すと定められた大元帥たる昭和天皇が、なぜ戦争に突き進む軍部を抑えることができなかったのか、という疑問。その疑問に対して、まず前提として、立憲君主としての自覚が強かった、とされ、そしてこの田中義一とのやりとりの結果、自身が政治的な発言を自重する方向に向かっていったこと、それこそが軍部を抑えることができなかった理由だとされてきたわけです。つまり、お上の言葉はとても重い。不用意なことを言って、逆に不穏な動きを助長したりするのではないか。君臨すれども統治せずの立憲君主として、まああまり物を言わんようにしようという考えが強化されたということですね。実際、昭和天皇は軍部の暴発や内乱を恐れていたことをしばしば発言しています。現実に1936年には、226事件で重臣が殺害され、45年8月の終戦直前には、近衛連隊が休場、つまり皇居を占拠する、という事件が起きている。まあ、つまりそれ自体はリアリティのある懸念だったわけです。これは言ってしまうと、昭和の日本の歩みを大陸への侵略であると規定する主観を持っていても、天皇の戦争責任までは認めがたい、という向きにとっては非常に受け入れやすい解釈なわけです。ところが、こうした控えめな昭和天皇像というのは、現在かなり見直されてきているんですね。この昭和天皇独白録自体、まあ貴重な資料には違いないんですが、戦後、天皇の戦争責任が問われるであろう中で、ある種の弁明の意図を持って作られたものではないか、という見方があるんですね。非常に悪い言い方をするなら、自分には止められなかったのだ、と言い訳しているとも取れる内容であると。ところが他に色々と資料が出てきまして、どうも独白録にある姿とは違う天皇像というものが見えてきました。それによれば、昭和天皇という人は戦時中もそれなりに自分の意思を表明しているし、要望も出している。のみならず拝謁記などによると、昭朝天皇になってからもその姿勢は変わらなかったと言われています。実は戦後もかなり政治に、しかもかなり踏み込んだことにまで口を出していたと言われているんですね。決して黙って裁可だけしているというお上ではなかったことが分かってきているわけです。 また、お上に叱責されたことが即、田中義一の辞職につながった、という見方についても疑義が持たれている。まあ、それだけが理由ではなかろうよと。さて、話を張作霖サイドに戻しまして、河本らが張作霖を吹っ飛ばした動機として、法典軍を混乱させ、それに乗じて軍事行動に出るのが目的であった。という説がありましたが、もし仮にこれを取るとするならば、それはそもそも実現可能だったのか。結論から言うと、これ早々に失敗していたんですね。張作霖には張学良という息子がいまして、これまあ30手前くらいだったと思うんですが、実はもうこの時すでにバリバリ軍を率いて働いていました。が、ちょっとややこしくなるので未登場だったわけです。で、この張学良は、事件を受けて速やかに父の地位を継承、東三省のトップとなりまして、法典軍も暴発しなかった。しかし最前も述べた通り、河本らの爆殺計画の目的が満州の制圧であったかはかなり微妙です。まあ、それはまあ置くとしても、張学良はなんとここで蒋介石と手打ちをします。そして28年12月29日、満州での自治を認めさせる代わりに、法典に国民党の旗を掲げまして、国民政府もこれを受諾。つまり、張学良率いる法典軍は、形式上国民党に下ったわけです。このことを中国史において、上りを駅すと書いて、駅史、あるいは東北駅史と呼びます。まあ、つまり、東北で旗が変わったという意味ですね。ここに蒋介石の北伐は完了し、中国は南京国民政府によって統一されたことになる。もちろん、張学良たちの軍閥というのは、それぞれの領域の自治権を持っているから、完全な統一とは言えないんですが、まあ、少なくとも文字通り旗は染まったわけです。
これ、まあ、関東軍の、がやらかしたことですけれども、全くいい結果を見ませんでしたね、これは。
これに関しては、得もしてないですね。
ね。
むしろ満州の権益を脅かしてしまったのね、自ら。
だし、やっぱりあれですね、もうなんか、自作自演が、まあ、続いていくじゃないですか。
続いていきますね。だから、満州を守ろうと思って。なので、これはもう、いかんなと、らちゃあかんな。直接取るしかねえよなっていうムードになってくるわけですよ。
なるほどね。まあ、伏線ですね、これは。
そう。そして張学良は、いよいよ排日の姿勢を強め、満州における日本の権益を侵害し始める。とりわけ、南満州鉄道の平行線。まあこれ前にちらっと話しましたが、満鉄のそばを平行する別の鉄道を敷設したりするわけです。つまり、隣に同じような鉄道を敷いて営業妨害してやろうということで、これを満鉄包囲線などと呼んだりもします。そして日本は、このような張学良の行為を、条約違反であると非難します。条約というのは1905年に清国と日本との間に結ばれた条約で、その中に満州に関する日清条約附属取り決めと呼ばれる秘密議定書があり、この中で満鉄の平行線敷設禁止条項があったと主張するんですね。しかしそれは条約の会議録にあった文言を秘密議定書だとしたもので、日中で合意に至った正式のものではないと言われています。まあ強引に引っ張ってきたんじゃないかと。あと日本は、張学良によって、勝訴の権利が侵害されているという非難もしています。これは21箇条要求によって日中が結んだ、南満州及び東部内蒙古に関する条約の中で、南満州に日本側が土地を勝訴する権利を認めるという約束があった。勝訴というのは、商売の商に租税の租。つまりは、商工業や農業のための土地を借りる権利のことです。これを中国の当局が認めなかったり、侵害したりして、それは条約違反じゃないか、というんですね。そしてやはり商売絡みで、中国のいろいろな都市で起こっている日本ボイコットをやめさせろ、と怒っています。日本はここで、張学良政権含め、中国がこれまでの日本との条約や国際条約に違反していると非難するんですな。若干オタクらが言えるのかなという感じはあるんですが、少なくとも日本側の主観として、お前ら全然約束守らねえじゃねえかと言っているわけです。その他、現地でも 日本肉史の結果、様々な事件、衝突が起こる。このことが満州事変につながるわけです。もともと日本は満州の権益を守り、あわよくば拡大したいと思って張作霖を囲っていたのが、それを吹き飛ばすことで、むしろ満州における日本の影響力を減退させ、中国側の排日姿勢をいたずらに強めてしまったわけです。日本側、関東軍側の自爆だったということになる。これはまあ自分の主観なんで参考にしなくていいんですが、これまで日本は、少なくとも軍部は、軍閥の泥沼構想に付け入るつもりで介入し、あれこれ転がそうと策を浪しすぎて、むしろ泥沼に足を取られた感がありますね。そしてそれを抜け出そうとして、満州事変に至ったという感じがします。やっと満州事変という言葉が出てきましたね。実はまだ先ですけど。さて、田中義一内閣が吹き飛ぶ前の1928年8月27日、ある意味で重要な条約が締結されている。それはフランスのブリアンとアメリカのケロックが主導したブリアン・ケロック協定、すなわちパリ不戦条約です。日本やドイツを含む15カ国が調印した戦争を禁じる条約。これは最終的にソ連を含む63カ国が批准しました。これまで国際社会では乱暴に言ってしまえば戦争というものを否定していませんでした。が、ここに戦争そのものを違法化しようという動きが出てきたわけです。これで世界は平和にと思いたいところですが、この不戦条約、意義はあれど問題もありました。まず、自衛権は否定していない。まあ確かにそれを禁ずるのは厳しい。だから侵略戦争を禁じているわけですが、肝心の侵略の定義がなく、それを犯した国への制裁の規定もない。また、国同士の戦争を禁ずると言うけれども、お互いを国家として承認していない場合はどうなのか。例えば、まさに日本が介入していた中華民国の場合はどうなるのか。張作霖の北京政府、蒋介石の南京国民政府が割れている中、その統一戦争に首突っ込んでいた日本は北京政府の方を承認していたわけですが、まさにこの時期、北京政府は蒋介石に圧倒されてしまうわけです。まあこうしたケースも含め、条約ではカバーできない紛争状況というものもあるでしょう。そして侵略が定義されていない以上、侵略してもみんな自衛って言っときゃいい、みたいなことになる。まあ今でも侵略しますね、と言って侵略戦争する奴はいないわけです。ということで、いろいろ問題はありまして、事実上この条約は役に立たなかった。しかし、日本の大陸進出に対し、日本はこの不戦条約に違反している、という主張として使われてはいきます。まあ理念として画期的であった、ということですね。
パリ不戦条約ってやつですけれども、一見これもいいような気はするんですけれども、
うん、
実らだけ見れば。
まあね。ただ、やっぱし意義っていうのは大きくてですね、まあ、今回割と大きな裏テーマとして、リベラルが語る歴史と保守が語る歴史っていうのはどこで分かれてるのかみたいな話してきてるじゃないですか。
うん。
そういう中で、やっぱしこう保守的な視観で言うと、当時、もう欧米列強、帝国主義であるとか、まあそういうのはまあ当たり前の世界なんで、要は弱肉強食であって、まあちょっとこう日本がやったことが一方的に悪いっていうのはフェアじゃないじゃないかっていう論調っていうのがあるわけですよね。
まあ近年強まってきましたね、特にね。
うん。かたやそのリベラル的な見方をするんであれば、まあ第一次世界大戦の後、世界のその国際秩序っていうのは少し変わってきていて、
うん。
そういう中で、このパリ不戦条約というものが、たとえ役に立たなかったとしても、こういうものを作ろうとした意思っていうのが国際秩序の中にあったんだ、っていうことを重視するわけですよ。
うん、
だから、日本だけを叩くのはフェアじゃねえよっていう弁護に対して、いやいや、あの世界ではもう戦争を違法化しようとする流れ自体はあったじゃないかっていう。機能しなかったとしても。で、それに対して日本はやっぱし挑戦してるんだっていう考え方がある。一方であるわけですよ。
うん、
で、これもまあ、どっちかっていうと間だよねっていう、その、確かにそういう意義っていうか、戦争違法化っていう流れはあるんだけど、結局これを、なんていうのか、実効性のある条約にできていないところで、やっぱしそれぞれの国がそれぞれの利害、自分にとってそんなことはしたくないわけで、その結果骨抜きになってしまってると。
まあ、欧米優勢の状態で、ちょっと維持したいような、
うん。
あの意図は見え隠れするような感じはしますね。
そうそうそう。 しかし、戦争は良くないものであると、否定すべきものであるという価値観が生じているのは確かです。で、その昔戦争っていうのは、しちゃいけないものではなかったので、そこから比べると確かに変わってるんですよ。
なるほど。
まあまあまあ、説明の中でも言いましたが、基本的にみんな自衛なんです。口で言うのは。
うん。多分ですね。
昨今、ロシア、あれやっぱし、だから、親ロ派住民の保護とか、そういう、だから、この時代でいうところの居留民保護とかさ、そういう大義名分は掲げてて、侵略しますよなんか言ってないわけで、ナチドイツですらそうですから、ポーランド侵攻とかするときに自分たち侵略しますなんて言ってないです。やっぱし、同胞の保護っていうことを言ってるんで。
なるほどね。まあ、つまりは今も機能しないってことですよね。
機能してないですね。まあ、一応、今は国連の憲章によっての戦争って違法化されてるので。
はい。でも、まあ、やりますよね。そんなことを言われてても。ね、
そうそうそう。ね、まあ、でもやっぱし、それが役に立ってなかったとしても言うことって大事なので、戦争って違法なんですよっていう。
なるほどね。
ただ、自衛戦争を違法にはできないわけです。そうするとみんな自衛って言っちゃうんだよ。
みんな出る自衛になっちゃうから、まあ、結局、まあ、機能してないっちゃ機能してないし、まあ、常任理事国がやってるような状態ですから。
そうそう。まあ、でも、まあ、こういうムードってのは、この時代あったんだけれども、これが壊れていくっていうのは確かなんですよね。で、特に日本はそこから抜けようとしていくっていうことは確かなので。だこの不戦条約を取り上げたのは、あまり実効性のある条約ではなかったのだが、そういう意義っていうものが、こういう価値観っていうのが生まれてたんだっていうことを念頭に置いておく必要がある。ちなみに、この不戦条約をめぐり、日本国内では日本特有の、そして今後の日本の戦争政策ともちょっとつながるような問題が持ち上がっていました。というのも、この条約の第一条には、人民の名において厳粛に宣言するとある。これが引っかかった。この条文というのは、大日本帝国における天皇の大権を犯すことではないか、と、右翼や枢密院が起こったんです。どういうことかというと、いや、人民の名においてとか言ってますが、そういうことは人民が決めることじゃない。それは天皇陛下が決めることである。なので、人民の名において宣言されるようなものに批准するわけにはいかないと。こういうわけなんですね。ということで、困った当時の田中内閣は、この部分は日本には適用されない。という少々無理めな理屈で批准します。しかしこのことが、天皇サイドの田中への不況、不信につながっているとも言われています。ともかく条約には批准したが、これがなぜ今後の戦争政策の問題ともつながってくるのかというと、たとえ国際条約であっても、そこに天皇の大権を犯したり、無視するような要素があるなら受け入れるわけにはいかねえな、という論理が生じるからです。こと、軍事に関わることとなれば、その論理を盾に聖域が作られてしまいかねない。まあ、詳しい人はもうわかると思いますが、いわゆる統帥権干犯問題の話に強引に行こうとしているわけです。それはこの直後に起こります。29年の7月に田中義一内閣が倒れると、立憲民政党の浜口おさちが首相になる。まあ、この内閣というとどうしても金解禁とか、その後に続く世界恐慌なんかが多く語られるんですが、外交面に注目すると、外務大臣はまた例の重原喜十郎になりまして、いわゆる協調外交、悪化していた日中関係を改善させようという流れにもなっていきます。そして1930年、日本はロンドン海軍軍縮会議に参加します。22年にワシントン海軍軍縮条約というのがありましたな。今度はロンドンでさらなる軍縮をやろうというわけです。で、何を決めたかというと、まずワシントン軍縮条約の有効期限が10年間だったので、これを5年延長することとし、またワシントン軍縮条約では制限の対象外だった補助艦艇、つまり巡洋艦、駆逐艦、潜水艦、このあたりの船の保有量も決めましょうということになった。で、日本側の要求としては対英米7割、つまりイギリス、アメリカが10保有するとすれば、日本は7という比率を求めて交渉します。なぜ7割かというと、仮想敵であるアメリカと戦争になった場合、日本海軍は全舷揚撃という戦術を取るという構想を持っていた。これ簡単に言うと、アメリカの艦隊を日本に引き寄せ、太平洋を横断させる途上で潜水艦や駆逐艦などで少しずつ戦力を削っていき、日本近海で主力艦による艦隊決戦に持ち込むという計画でして、 その敵の戦力を前減させるための補助艦艇の必要数が7割と考えたからです。逆に言うと7割ないとやべえということです。で、会議の結果、基本的な補助艦は約7割が認められるんだけれども、従順、つまりデカめの巡洋艦に関しては6割となってしまった。で、潜水艦の方も、これは米英も妥協はしてくれたものの要求には達しなかった。結局日本側の要求はフルでは通らないまま批准ということになったわけです。ということで、日本の海軍の中でこれは認められないと激怒する者らが現れる。そうした反対派のグループは艦隊派と呼ばれ、一方、まあ受け入れるしかないだろうと考えていたグループは条約派と呼ばれまして、これらがいわば海軍内の派閥になっていくわけですね。そして日本国内においてもこれは非常に紛糾した。野党である立憲政友会の犬飼剛や鳩山一郎といった人々が内閣を叩いたんです。で、その批判材料としてこれらの野党が持ち出したのが統帥権だった。
対米7割が達成されて6割にとどまったっていうところですね。まあこれ要はまあ攻め込まれたら勝てない、この割合じゃ勝てないってことですよね。
そうですね。
なんでもこの段階でアメリカっていうことをあれしてるんですか。
あ、やっぱしそれはあの太平洋挟んでお隣ですから、
うん
うん、で日本海軍っていうのは基本的にまあアメリカというか太平洋側に向かってできてる軍隊なので、
うん、
うん、
そういうもんなんですね。
なんていうの、戦争正面みたいなものがそれぞれあるわけで、で陸軍はやっぱし大陸なんだよ、
うん、
だからソ連とかだったりとかするわけですよね。この時期だと海軍はやっぱしアメリカと、
まあ、あの、地理的には理解できますけれども、まだ政治的にほら、話的にはそんな出てこないじゃないですか。
いや、でもアメリカはフィリピンとかにね、植民地持ってますから。
あ、そうか。今後、危なくなってくると考えればそうか。
だし、あとその中国問題とかで、アメリカってかなり日本に対してあの文句言ってきてるんで、ギクシャクしてくる。なので、この時点でアメリカっていうのは当然意識してますよ。極東問題に関して。
うん。でも、あれですよね。相当貿易はしてますよね。あ、
もちろん、それはしてるんだけど。
え、この時の、武器とか、そういった軍需品っていうのは、輸入ですか、生産ですか。
あ、日本は資源がないので、資源は全然輸入しまくってますよ。特に石油なんかは。
資源を輸入して、国内でそれを作る。
うん。この時期はだいぶ作ってる。昔はね、戦艦のそのまま、イギリスに発注して作ってもらったりとかしてたけどね。
うん。
うん。
じゃあ基本は国内生産、
うん、まあ、うん、
が多いっていう感じ。
ただそれ動かすための油はほとんど買ってるんで。
そうだよね。石油とかは
もうほとんどアメリカから買ってます。
アメリカ、
うん、石油はね、
その中で、うん、こうアメリカを一応仮想的にするっていうのがまあすごいなとは思うね。
あ、いや、中がよく立って仮想的にするんですよ。
こういうもんですか。
その地政学上とか地理的に戦う可能性がもうあれば仮想的になり得るので。
そういうもんなんですか。へえ。
ただまあおそらく今日本の安全保障で仮想敵って中国じゃないですか。
あ、はい。
でも貿易は盛んで、経済関係は非常に濃厚じゃないですか。
まあそうだけど、なんか今そこ遮断されてもまだなんとかなりそうな気はするじゃないですか、他。
うん。
今日本のこの状況で、なんかアメリカ遮断されると、
うん、
今見てるね、この歴史の中の状況で、アメリカと遮断されると相当まずいような気はするんですよね。
いや、それはずっとまずいんですよ。あの、ほとんどの石油をアメリカに依存してる状態で太平洋戦争って起こしてるんですよ。てか、それ止められたから。
あ、そうですよね。まあ、そうなるわけじゃないですか。まずいわけじゃないですか。なんか、普通にこう考えて、
うん、
ここ止められたらまずいから、なんとかアメリカとはうまくやっていこうみたいな考えではない。
だから、そこが違うんですよ。
あ、そうなんですか。
うまくやっていくに越したことはない。うまくやっていくんだけど、うん、うまくやっていくことと仮想敵から外すってことは違うんですよ。
うん、あ、そうなんだ。
うん。こっちを殴れる距離にいる、あるいはポテンシャル持ってる人が、たとえ、あの、仲良く握手してたとしても、この人いつでも自分殴れるなっていう相手だったら仮想敵にするんですよ、それは。別に仮想敵ってほら、あ、今日からお前たち仮想敵ですって相手に言うわけじゃないので。
まあ、そうだけど。
もしもなったらっていうことを考えて、いろいろな備えをしていくっていうのが仮想敵なので。
うん。
うん、
もう遮断された場合に、じゃあ、軍需品を、どうしようとか、そういうところまで考えている。うん、
それが止められるとやべえっていうことが、ごまかしようのないところまで行ってしまったことによって起こるのが太平洋戦争なので、ですよ。ああ、だからもちろんその、 これがだから潜在的にずっと続いていくわけよね。
うん。
自分たちで資源とかを獲得できる地域とかを持ってないとやばいっていうのは、第一次世界大戦の時の総力戦の反省からずっと持ってるわけじゃないですか、日本は。
うんうんうん。
だからやっぱしこう、いつかは自分たちが自活できる経済圏を持って、で、アメリカらと競い合っていかなきゃいけないんだってことはずっと考えてますから、もちろん。
ああ、そういうことですね。うん。その道筋はあるわけですね、じゃあね。
確かに今この時点でアメリカと殴り合ってやべえってことは分かってるので。
うん、そうだよね。うん。
やばいことはしないんだけれど、ただ備えてるわけです、ずっと。
なるほどね。うん、そうかそうか。そのために中国をなんとかっていうことですね。
なんとかしなきゃいけないし、あとその、船も7割をキープしたいんだっていうのもそういうこと。
なるほどね。
なので、普通にアメリカと戦争っていうことは想像はしてます、この時点でも。
なるほどね。
大日本帝国憲法第11条。天皇は陸海軍を統帥す。とても有名な条文ですが、つまり陸海軍の最高司令官は天皇陛下であると。いわゆる大元帥ですね。そしてこうした軍艦の数、すなわち兵力量を決めるというのは天皇の統帥権に含まれると解釈した者らが、こんなことを内閣で勝手に決めていいのかということを言うわけです。これを統帥権を侵す行為。ということで、統帥権の甲板であると主張したんですな。大日本帝国における天皇と政府の関係というのは、各国務大臣が天皇を保筆するという仕組みになっていました。まあ、保筆というのはちょっと難しい言葉ですが、つまり大臣らが進言や助言をしまして、天皇はそれを聞いて国務上の裁可を与えるということです。そして国を統治するための統治権限、例えば、外交、軍事、立法、行政などに関する権限は、天皇大権と呼ばれまして、この中で一般的な行政というのは、大臣らが保筆した。しかし、例外がありまして、軍事における統帥権に関しては、これ大臣の保筆ではなく、陸軍参謀本部の長官である、陸軍参謀総長と、海軍の軍令部の長官である、軍令部総長の補佐のもと運用されることになっていました。まあ、正確にはこの時期は海軍軍令部長ですな。この陸軍参謀本部と軍令部というのが何なのかというと、要は戦争にあたっての作戦指揮、つまり戦争そのものを実行する組織です。で、こういう組織や役割を軍令と言います。あるいはわかりやすく統帥部と言ったりもします。しかしそれとは別に、陸軍大臣のいる陸軍省、海軍大臣のいる海軍省というものがある。まあ、こちらを聞いたことがある人が多いのではないかなと思います。じゃあこれは何なのかというと、軍隊組織の行政、人事とか予算を決めるところなんですね。で、こうした役割を軍政と言います。我々が漠然と軍部と呼んでいる組織は、この軍政と軍令とに分かれていた。今の我々の感覚からすると、なんとなく陸軍省、海軍省の下に軍令部とかがありそうな感じがするんだけれども、天皇の統帥権に関しては、軍政の長である陸軍大臣も海軍大臣も介入できないことになっていまして、乱暴に言ってしまえば、両大臣も両総長もそれぞれ天皇に直属し、横並びになっていたんですね。そして軍縮条約に話を戻しますと、海軍の中でこの条約の締結に反対していた艦隊派と呼ばれるグループは、主に軍令側、統帥部でした。そして賛成していた条約派は主に軍政側の軍人でした。まさに統帥権を支える軍令部長の意見をスルーして条約を締結するというのは、これすなわち統帥権の甲板であるというわけなんです。しかしこれは実は憲法の一つの解釈でして、軍艦の数、すなわち兵力量を決める権限が果たして統帥権に含まれるのかという問題なんですね。兵力量というのは、大日本帝国憲法第12条、天皇は陸海軍の編成及び常備兵学を定むという条項にあたる分野で、これは編成大権と呼ばれる。一般的に編成権は軍政であり、陸海軍大臣の保筆する事項であると当時の内閣は解釈したわけです。それならば条約締結は問題ない。しかし条約反対派は編成も統帥権に関わる事項であると主張したんですね。で、これは初め野党らが持ち出した話なんですが、海軍の条約反対派も乗っかってくる。そうだそうだ、統帥権の甲板だ、と。これで非常に揉めたわけですが、これはこの軍縮条約の是非だけで済む話ではなかった。 軍部はこの統帥権の独立、つまりは内閣だって口は出せねえんだぜ、という理屈をことあるごとに振りかざすことになる。なのでこの統帥権看板問題も後の戦争コースを歩む上で軍部の独走を助長した原因の一つと一般的には考えられています。しかしこれは注意しなきゃならんのですが、実は先ほども言った通り、野党など政党政治家たちが内閣叩きのために言い出してるんですよね。ある面軍人は便乗した形だったけれども、軍部が言い出したと語られることが多い。そこはもっと多角的に見なければいかんわけです。
こう全体通して見ててもなんか独特な問題だなと思いましたね、これ。
まあ日本の憲法の構造に由来する話だからね。ちょっとここややこしかったと思うんですよ、その軍政と軍令とかっていう。
まあややこしいけれども、まあ割れるには十分な理由だなっていうところと、まあ内閣その政党政治から離れていくような、イメージはありますので、軍の方に比重、今後のね、いろんな決定権とか移っていくような、振りに感じますね。
そうですね。ま、ただこれ注意しなきゃいけないのは、さっき説明でも話したけれども、一般的にはここから軍部が政府の言うこと聞かなくなってくるんだと、要は統帥権振りかざすようになったということで、軍部からこれが始まってしまったみたいな語られ方をするんだが、この話、この統帥権看板問題持ち出してるのって野党なんですよ。
そう、そこが結構興味深いところではありますね。
これが結構忘却されてるというか流されちゃってて、とかね、政党政治がこの後の軍の台頭と対極にあるものだと思われちゃってるんだよ、一般的にイメージとしては。確かにこの政党政治っていうとなんかこう非常に穏健な感じがするじゃないですか。
わかります。
でも実際のところは政党政治の政争の具としてこれが出てきてるので、だからね、政党政治とかあるいは国民大衆とかっていうものが実はこの戦争の流れの中で加担してる部分があるんだっていうことが割とね、見過ごされてるんですよ。そう。なので、こういう話をしていくときに忘れちゃいけないのは、これは軍人たちだけがこれ言い出して横車を押してたわけではないよっていうことなんですよ。まあともかくこの辺からそのいわゆる協調的なラインっていうのがちょっと薄らいでいくわけですよ。強気に行こうっていうことになってく、協調外交が終わっていく。さて、軍縮条約には批准したが、このように大変な批判があった。そうして1930年11月14日、首相の浜口おさちは右翼に撃たれてしまう。その場では一命を取り留めたものの、翌31年8月にその怪我が元で死去。まあ彼はね、国家のために倒れればむしろ本懐とするところという言葉を残しておりますから、まあ、政治も命がけであったということですな。結果、軍縮条約で寿命を縮めたわけですが、経済政策に関しても恐慌のただ中に金解禁でデフレを悪化させたことで、まあそこいらの評価も非常に厳しいことになってしまった。またロンドン軍縮条約の締結は結果的に日本国内の対外強硬派や右派を結束させ、今後の日本の外交のあり方にも影響を与えていくことになります。かくて第二次若槻内閣に交代し、外務大臣は引き続き重原喜重郎が務めます。ついでに、この問題に関連する憲法上の問題として、先ほど各国務大臣が天皇を保筆するという話がありました。その中で、統帥権は別枠なので揉めたというのが看板問題でした。ことほどさように、大日本帝国憲法におけるこの国の政府というのは、実際は大臣たちや軍令機関の長官らがそれぞれ個別に天皇を保筆、補佐するような仕組みになっている。もしかしたら、大日本帝国というのは天皇を頂点とするピラミッド的な体制だと思っている人がいるかもしれない。が、実際は天皇の下で国務大臣や軍部が横並びになっているような構造なんですね。内閣総理大臣に権力が一旦集約されるわけでもない。言ってしまえば首相がそんなに偉くないわけです。そして軍令に関して大臣がタッチできないとなれば内閣ではどうにもならん。しかも軍部では陸海軍大臣と参謀総長、軍令部総長は共に意訳上奏を行うことができました。意訳上奏というのは内閣の閣議などを通さずに直接に天皇に上奏、お伺いを立てて裁可を得ることができるという仕組みです。内閣総理大臣とてもそのラインに介入することはできない。 つまり戦争のことに関して文民が口を出せないということにもなってくるわけで、シビリアンコントロールになっていないということです。
そこもまあ日本らしい問題ではありますね。
これすごく大事なことで、ね、ちょっとね、保湿っていう難しいね、言葉について説明しましたけど。
そうですね。しかしこう、強い一人のリーダーがいて、それが優秀であれば、まあ引っ張っていける外国だとね。だけれども日本はそうじゃないじゃないですか。まあどこまで行ってもこういうね、いつまで経っても日本の体制っていうのはこうドーナツのような状態で、真ん中に何があるのかよくわかんないですね。
逆に強力ではない、強権ではないから大変だったんだって話なんですよ。
なるほどね。そうか、強い制度があれば、こんな状況は起きてないですもんね。
そう。
うん。
だから後に東条英機みたいな人が出てくるんだけど、彼は非常になんていうか独裁者のイメージがあったりとか、あるいはこう戦争を主導した一番の責任者みたいなイメージを持ってる人もいるかもしれないのだが、こういう状況なので、彼一人の問題ではない。っていうかむしろ彼はあれなんですよ、その、海戦回避のために組閣の大名が降りた人なので、戦争を止めてくれっていうことで首相になってる人なんですよ。で、頑張ってみたけど無理でしたって話で。で、彼はその時戦争が始まってしまうと、あまりにも文献的な体制というか、並列的な体制なので、いろんな役職を兼任したわけだよ。
ああ、なるほど。
逆に。そうすると、それ旗から見ると独裁者に見えるじゃん。
そうか、権力を与えたわけではないっていうイメージですね。
持ってないから兼任しちゃったわけ。
そういう大きい権力のあるところがないがために彼が引き受けることになってしまったっていう感じか。
だから本当の独裁権力っていうものはそんな必要ないんですよ。持ってるから。
そうですね。
そう、それがこういうところに出てくる。だから統帥権っていうのはある面では実は日本に強力な権力がない少佐でもあるってことなので。まあ、ただこれが非常に大きなことになってくると。
はい。
要は政府ですら出先のやったこと止められないっていう状況になってきてしまうわけですよ。ここで大事なことは2点。横並びで首相権限が低いので責任が曖昧になる。軍人以外は戦争に口出しができない。それが何をもたらすかというと、軍隊において現場が勝手なことをしでかしても直属の親分が追認してしまったら、政府がそれをセーブできないという構造です。統帥権の独立という論理が、現場の独創体質を今後助長するようになっていくわけです。例えば、生前の張作霖の対応に関して、関東軍が武装解除のための出動を希望し、放逐命令を待ったが、結局は中止になった、というくだりがありました。その時関東軍は、命令を待たずして行動を起こす雰囲気も醸していたが、まずは政府の方針に従いました。しかし結果として爆殺が起きた。そして首謀者と目された者たちは行政処分だけで済まされた。政府は軍人らの逸脱を統制することができなかったわけです。そうした事態が出退している上に、統帥権の独立のような論理が振り回されるとなれば、現場は抑制を失っていくことになります。さて、張作霖の抹殺が日本にとって利益になったのかというと、それはなかなか厳しい。ということで、これはまあノリの試験というか想像ですが、張作霖の件は関東軍にいろいろな反省をもたらしたかもしれない。こういうことしちゃいけないね、という反省ではない。もっとうまくやんなきゃな、という反省です。そうして同じ鉄道を舞台に、しかも張作霖を吹っ飛ばした立体交差の上側、南満州鉄道の鉄道をきっかけにそれは起こる。満州事変です。さて、満州といえば、1931年1月、浜口尾幸が撃たれつつもまだ存命の時でした。元外交官で政治家になりたてだった松岡洋介が国会において外相重原喜重郎の協調外交を批判する演説をしました。その中で昭和史でも特に有名なフレーズがあった。満蒙は我が国の生命線。まあこれ聞いたことがある人も多かろうと思いますが、これは例によってオリジナルとは表現がちょっと変わっていまして、満蒙問題は我が国の存亡に関わる問題である。我が国民の生命線である。というのがオリジナルの発言のようです。まあこれも切り取りなんですけどね。それはさておき。つまりは日本が生きていくためには満州が不可欠なのである。というメッセージで、これが以後擦られまくることになる。当時は世界恐慌の煽りを受け、日本も絶賛不況の真っ只中にありまして、 中国の権益をめぐる世論は強硬的になっていた。そうした中で、このフレーズがスローガンとして跳ねたわけです。国内で生命線という言葉が劣っていた1931年、満州での日中の緊張感は相当に高まっていました。まず、6月に中村慎太郎という関東軍の大尉が満州で殺害されるという事件が起きます。中村大尉は身分を隠して満州の土地調査をしていたんですが、それを張学良軍が捉え、スパイとして射殺したというんですね。また翌7月には、長春郊外で朝鮮人入植者と中国人が水路をめぐって小競り合いを起こし、日中の関係が介入するという事件が出題している。ここで少し注意が必要なんですが、満州における日中の対立というと、日本人と中国人だけの問題と思うかもしれない。が、当時法的に日本国民であった朝鮮の人々もまた、満州地域に入植していまして、朝鮮人人口が急増していたんです。まあ、お隣ですしね。その結果、朝鮮人と現地中国人との間でも衝突が頻発していたんです。そしてこのことは、事態が朝鮮半島に飛び火する伏線ともなった。ともかく南満州にやばい空気が充満していたわけです。かくて1931年9月18日、午後10時20分、夜ですね。宝天北方の流浄湖で南満州鉄道の線路が爆破されました。調査クリーンを吹っ飛ばした爆発よりはだいぶ控えめだったと思います。しかし関東軍はこの満鉄の爆破を中国側の仕業とみなしまして、直ちに出動します。この事件を流浄湖事件と言いまして、これをきっかけに満州で起こった武力衝突こそが満州事変です。この時、東北満州のトップ、張学良は北京にいて満州にはいなかった。彼はその少し前、河北で反乱を起こした関雄さんの軍と戦うため、帰化の11万の兵を率いて、頂上の南側、河北にいました。この反乱は8月初頭に鎮圧されていますが、実はこれ自体が日本の特務機関の策謀によって起こされたとも言われている。これが満州での謀略と連動しているのであれば、かなり前から計画は始まっていたということになる。また、国民政府の蒋介石も厚生省で共産党を討伐している最中で、やはり本拠地南京にはいなかった。関東軍は1万ほどの兵力しかなく、中国側とは相当な戦力差だった。故に中国側のトップ2人が不在のところをついたのだと考えられます。で、この謀略を実行したのは、関東軍作戦主任参謀、石原幹事中佐、関東軍高級参謀、板垣清志郎大佐たちです。板垣は宝天での戦闘を指揮し、石原は関東軍司令官である本庄茂の元へ行き、これを説得して決裁を求めます。この時点でもうめちゃくちゃです。司令官でもない一参謀の中佐と大佐が線路を吹っ飛ばして軍を出動させ、その後で司令官に、始めましたんで命令よろしく、みたいな順序なわけです。これで戦争、控えめに言って武力紛争が始まってしまった。
鉄道爆破なんですね。
ここでも鉄道爆破っていうことになるんですよね。これ面白いなって、面白いって言っちゃあれだけど。
うん。そうですね。
だから日本のこれまでの近代の歴史、ずっと鉄道なんだよ。鉄道を巡る問題なんだよ。
うん。
そしてまあ、調査グリーンというね、外国の政治指導者を殺したのは、まあ、その首謀者と言われてるのは一大佐であったけど、
うん、
まあこの満州事変に至ってはね、まあ、主要な計画者っていうのは、まあ、石原幹事、この時中佐ですからね。
はい。
まあ、もちろん結構上の人たちとも話はね、通してて、
うん。
実は本当に彼単独でやったとかそういうことではないのだけれども、少なくともまあ、絵図を引いて実行に移したのはこの一中佐であったっていうところが本当でかいですよね。
うん。うん、え、でも関東軍内では指揮は取れてたんですか、俺は。
まあ、親分っていうかその兄貴分の高級参謀の板垣清志郎が軍を動かしたんだけど、
うん、
ただそれにしたってそんな権限ないですよ。
そうか、うん。まあ暴走がいよいよ加速し始めた感じはしますね。
うん、さて、この満州事変を計画した石原幹事という男。まあ昭和の日本軍人ではとても有名で、東条英機、山本五十六と並び、この石原幹事はなんとなく知っているという人も多いんじゃないでしょうか。まあとにかく器用方変が激しく、今でも先見の明のある天才軍人と評する大ファンもいれば、満州事変をやって日本をこの大陸での戦争に引きずり込んだ張本人 というような扱いをするアンチもたくさんいるし、まあ面白い人だけど過大評価されてるよねという人もいる。そしてまあ記書のような予言書のようなあの世界最終戦論を書いたことでもおなじみの大の日蓮信者です。まあちょっと要素激しめの人ですね。まあこの男一人で一本語れそうな基人ではありますが、今回はまあちょっと端折らせていただきます。ともかくなぜ彼がこんな大それたことをしでかしたのか。それは満州のお隣、ソ連の軍備が増強される前に、万里の長城の伊北を占領するという目的があったからです。来たるアメリカとの戦争に備えるため、そして当面警戒すべきソ連と対峙するにあたり、防衛上有利なエリアを押さえておきたかったんです。この頃、ソ連軍の規模はまだそれほど大きくなっていないと判断していた上、張学良とソ連との関係も悪化していた。実はこの少し前の29年に、張学良がソ連と共同管理下にあった北満州の中東鉄道を実力で接収しようとし、まあ実質はソ連の管理だったんで取り返そうとしたと。そうして同年7月からソ連と武力紛争になるということがありました。これを中ソ戦争と言いますが、張学良軍はこの戦いでソ連になかなかにボコられてしまったわけです。一方、南にいる蒋介石は絶賛共産勢力と戦っていて、外国との紛争よりそっちを優先させていて忙しい。ということで、このタイミングで満州を取ってしまおうと考えたわけです。ことほどさように、計画と作戦決行の時期は周到で、見事な奇襲だったと言えます。先ほども言った通り、東北満州のトップが華北に移動している隙に、関東軍は中国軍が駐屯していた北大営を攻撃し、翌日までに瀋陽、栄光、長春など、南満州の主要都市を占領します。しかしそれは、張学良が帰化の東北軍に無抵抗を命じていたからでもある。無抵抗方針は、かねてより蒋介石から指示されていたことでした。ともかく関東軍は、一気に南満州を制圧してしまった。事変勃発を知らされた日本の陸軍中央も、この行動を自衛権の発動として追認してしまう。しかも関東軍は、林千十郎が司令官を務める朝鮮軍に援軍を要請します。戦線が拡大すれば南満州が手薄になるので、そこをカバーしてください、と頼むわけです。つまり戦線を拡大するつもりなわけです。それを受けて、林も出動準備に入るのですが、この朝鮮軍が出動するというのはマジで大問題なわけです。関東軍は南満州の権益を守備するために元から外地に駐屯している軍隊なんですが、片やこの朝鮮軍というのは大日本帝国の一部である朝鮮を守る軍隊です。つまり日本の領土を守る軍隊が国境を越えて外国に入るということを意味する。100歩譲って100万歩譲って、関東軍が独断で抗戦してもあくまで合法的な自衛行動であると解釈できる状況はあり得るかもしれない。が、現場判断で朝鮮軍が越境することはまず許されないわけです。そして朝鮮軍の援軍をお願いした関東軍の方はというと、満鉄沿線の重要拠点を占領すると居留民を保護するためとして、さらに北方の吉林まで兵を送り込む。吉林というのは、一応鉄道は通っているけれどもかなりグレーという地域です。なのでこれも問題になる。さて、事態を受けて日本政府はいかに対応したか。事件勃発の翌日、9月19日には閣議が開かれます。そこで陸軍は関東軍の行動を自衛であるとしましたが、当時の若槻内閣は事態の不拡大方針を決めます。これ以上戦闘拡大するな、余計なことをするなと。林千十郎率いる朝鮮軍の越境出動も認めなかった。まあ不拡大であれば当然です。これ越境したら現場の軍の限定的な衝突にとどまらない事態になり得る。つまり日本の中国に対する明確な軍事行動ということになってしまうわけです。そしてこうした外地への軍の出動は、さっき張作霖爆殺の下りでも話しましたが、放逐命令の伝線というものが必要になる。つまり天皇の命令です。皇軍は大元帥たる天皇陛下の軍ですから、陛下の命令がなければ当然軍隊は動かしません。絶対に動かしません。そして9月21日、朝鮮軍は越境しました。動かしました。天皇の命令なしに軍司令官が独断で国境の外に軍を出動させたわけです。 これは通常陸軍刑法では先見の罪とされるもので、まず該当しそうなのは第35条、司令官外国に対して故なく戦闘を開始したるときは死刑に処す。あるいは第37条、司令官県外のことにおいてやむことを得ざる理由なくして欲しいままに軍隊を進退したるときは死刑または無期もしくは7年以上の禁錮に処す。第38条、命令を待たず故なく戦闘をなしたる者は死刑または無期もしくは7年以上の禁錮に処す。とはいえ、この林千十郎さんも処罰はされておりませんし、なんならこの後陸軍大臣にも総理大臣にもなっています。というか、そもそも石原幹事や板垣清志郎もアウトなんですが、この人たちも処罰はされておりませんし、これからもこうした現場の独走というものは起きるんですが、処罰されている人というのはほとんどいないです。まあこのことも今後の戦争への道を考える上では重要な問題かなと思います。そして話を戻すと、この朝鮮軍の越境には当然本国もびっくりします。まあそりゃそうです、するなと言っていたわけですから。で、若槻内閣はここでも越境出兵は認めなかったんですが、しかし経費の支出は認めるという決定を下します。これはどういうことか、兵を出したことは認めないが、出てしまった以上は仕方がない、そのための経費は払ったるわと。まあここで払わなければ出動した兵士たちにはまあ補給というものがなされませんから。しかし実質これは追認しているに等しい。また陸軍の首脳部は不拡大方針に従おうとしたんですが、中堅の者たちは拡大に賛成する者が多かった。以前から満州権益保護のためには武力行使に出るべきという意見があったんです。またこの謀略と軍事行動についても、陸軍中央には計画に加わっていた関東軍のグループとも一部気脈を通じていた者がいまして、彼らにしてみればおとうとやりよったか、でかしたという感じだったはずです。さて、相手方の中国国民政府はというと、最前述べた通り現場では無抵抗路線を取っていたわけですが、勃発直後の9月21日には国際連盟に提訴します。国際世論を引き込んで解決を図ろうとしたんですね。あと現地での交渉で手打ちを目指すとなると、それは張学良と関東軍の話し合いということになるので、蒋介石たち国民政府が口出しできなくなる。なので自分たちがイニシアチブを握るためにも、国民政府が持っている対外的な代表権、外交権を使う形でのゲームにしないといけないということで、国連を巻き込むことにしたわけです。しかし日本としては日中二国間の交渉で解決したいと考えていて、以後もこの姿勢を貫こうとします。結果、9月30日、連盟理事会は日本に対して、満鉄付属地、つまり本来の担当領域まで撤退しなさいよ、と勧告する決議を採択します。その際、中国側は現地調査委員会の派遣を求めます。中立的な第三者によって事件の経緯を調べてもらおうというわけです。が、これは日本が拒否したので流れた。ことほどさように撤兵勧告は出されましたが、実はこの時点で連盟やアメリカはそこまで日本に対して厳しい態度をとっていません。ここで兵を引いていればさほどにこじれることはなかったかもしれません。ところが関東軍はさらに不拡大方針を無視し、10月8日張学良が拠点とした錦州を爆撃します。これも偵察飛行中に撃たれたので爆撃した、つまり自衛だったと主張しました。はじめは日本に対して融和的だった欧米が、このあたりから、おやおや?となっていきます。そうして10月24日の連盟理事会では、日本軍の撤兵期限を11月16日までとする決議案が提出されるんですが、可決には全会一致が必要で、日本の反対で不成立となります。日本はなおも二国間交渉にこだわっていました。しかし中国の方はこれを拒否。こちらはあくまでも連盟での解決を求めています。ちなみにこの満州事変の最中の31年10月、ただでさえ政府がクソ忙しい中、軍部内の派閥である桜会の橋金こと橋本金五郎らがクーデター未遂事件を起こしています。満州でドカンと軍が動いたので、ここいらで一挙軍事政権を樹立したろうと考えたんですが、これは事前にバレまして実行はされなかった。そしてその処分はというと、橋本ら首謀者が謹慎の後に左遷というだけだった。 この事件を10月事件と言うんですが、彼らはこれ以前にも3月事件というクーデター未遂を起こしている。が、これもちゃんと処罰されていなかったわけです。さてさて、なおもって進行中の満州事変ですが、これを推し進める石原たち関東軍の目的、落としどころは何なのか、つまり満州を占領して何をしようというのか。満州事変以前の参謀本部では、もし満州を取った場合の事後の方策として、以下の3案がありました。まずは、張学良に代わる新日の独立政権を樹立。中国からは独立した新たな国家を樹立。日本が直接領有。この3つですね。でまあ、独立政権と独立国家って何が違うんや、と思うかもしれませんが、要は張学良のように、一応中国国民政府に従ってはいるが、ほぼ独立している。というのが独立政権。まあ要は地方政権みたいなやつですね。で、完全に国民政府の統治する中国とは違う国が独立国家。その中で石原莞爾は満蒙領有論を唱えていたので直接領有すべきと考えていた。が、陸軍全体としてはあまりはっきり決まっていなかったんです。で、事変が起こってからは関東軍の行動を支持する者も多かったんだけれども、概ね直接の領有までは考えていなかった。これはあくまで権益を保護するための軍事行動。満州そのものは中国の主権下にありつつも日本に都合のいい地方政権が立てばいいという考えが多かった。まあ、ゆえに領有論というのは現実的ではなかったわけです。しかし中国国内の一地方政権では建前上は外交権がない。ということは条約も結べないので日本の都合のいいように動かせないし、結局張学良のように制御できなくなることもある。なので、ここはいっそ独立国家を立ててしまった方がいいと判断します。ということで1931年11月、日本の特務機関の土肥原賢治が、当時天津にいたある男を満州へ連れ出しています。それこそが、清の最後の皇帝、宣統帝、愛新覚羅溥儀でした。とまあ話を事変自体に戻しますと、日本軍はさらに北満州にまで進撃。11月には父春に達し、結果、宝天、吉林、父春といった、東三省の小政府の拠点がすべて落ちます。もう関東軍の守備範囲もクソもない、満州全土に及ぶ戦役と化してしまいました。関東軍はソ連に対する防衛線を北満まで押し上げ、満州全土を新独立国家とするべく、中央の政治も鹿として戦線を拡大したと言われる。政府としては不拡大と決めているのに、現場がガンガン戦線を拡大している状況で、若槻内閣は追い詰められていきます。そうして、これまで拒否していた調査委員会を受け入れることを余儀なくされます。かくて連盟は12月10日、調査団の派遣を決定。いわゆるリットン調査団です。そしてその翌日、31年12月11日、事態は全然解決していないのに、なんとこのタイミングで第二次若槻内閣が倒れる。今後の政権運営をどうするかで吸ったもんだがあった挙句、内務大臣、足立健三が造反、閣内不一致、ということで総辞職となったんです。そして新たに、立憲政友会の犬飼剛内閣が成立します。新たに首相となった犬飼剛は、事変の解決を図るべく、中国と非公式に交渉を始めます。ちょうどこの頃、国民政府では、蒋介石と、関東派と呼ばれる反蒋介石派との間で争いが起きていまして、蒋介石が政権から外れるということがあった。その関東派との間で交渉を持つんですが、日本国内の強硬派に反対された上、関東派そのものが速攻で倒れて蒋介石が復帰したので、この話は流れてしまった。一方で関東軍は、31年12月28日、錦州に攻め込みまして、翌32年1月3日、統治に無血入城しています。占領したわけです。すると1月7日、アメリカが日本の軍事行動を批判する声明を出します。いわゆるスティムソン・ドクトリンです。いわくこれは、前に出てきた9カ国条約と不戦条約に違反しているぞという声明です。もう忘れているかもしれませんが、9カ国条約というのは、中国の領土保全と門戸開放、機会均等を約束した条約でした。 つまり中国の領土を侵略するな、中国との貿易や通商を独占するな、という条約です。これらの条約に違反するいかなる行為も協定もアメリカは承認しないと言ってきたわけです。欧米はそもそも満州事変の初期段階では、日本の軍事行動が満州の権益を保護する目的に限定されている限りにおいては、日本を強く批判するつもりはなかったと考えられる。しかし日本軍はそのレベルを超えた拡大をし始め、欧米もあれあれとなっていったわけです。そこでスティムソンドクトリンが出されたわけですが、イギリスやドイツはその流れに同調せず、アメリカのようなメッセージは発しなかった。そしてアメリカもそれ以上の強い動き、例えば制裁に出るということはなかった。そして事態はとうとう満州の外に飛び火します。上海です。ここにはいわゆる疎開があるんですが、やはり昨今の情勢により排日運動が激化、中国人と日本人居留民との間で緊張が極度に高まっていました。そんな情勢下の1932年1月18日、日本人僧侶が中国人に襲撃され、殺害されるという事件が起きてしまう。これにより、両国民の間で衝突が惹起されまして、1月28日、ついに上海に駐屯していた日本海軍陸戦隊が中国軍と交戦を開始、いわゆる第一次上海事変が勃発します。ちなみに戦闘は起こってしまったわけですが、当時上海駐在武官であった田中隆吉は、きっかけの一つであった日本人僧侶殺害は自分たちが仕組んだと戦後に証言しています。田中によれば、列国の注意を満州からそらすために関東軍の板垣清四郎から依頼されたとのことでした。もしこれが事実であれば、こちらでも謀略で武力衝突を起こしたことになる。ただまあ、この田中隆吉という人はなかなか癖っぽい人なので、この証言がどこまで本当かはわかりません。まあそれはさておき、こちらの事変でも日本は居留民保護のため、陸軍3個師団プラス1個旅団が派遣されるまでに拡大したが、一応イギリスの仲介で5月に停戦協定が調印されます。そして1932年2月29日、連盟から派遣されたリットン調査団が来日、3月から調査を開始することになります。しかし3月1日には、愛新覚羅溥儀を執政とする満州国の建国が宣言されています。つまり調査が始まる前に、満州国建国を既成事実化しようとしたわけです。満州国建国に対し、陸軍中央も認める方向に傾いていきましたが、政府はいきなり独立国家はいかん、まずは独立政権とすべきだと考えました。曲がりなりにも中国の一地域を切り取ってその主権を否定し、独立国家を樹立したとなれば、列国から9カ国条約違反を指摘されかねない。なので日本政府としてはしばらくの間、正式な国家承認を行わないことにした。特に犬飼は最後まで建国には慎重でした。しかし国内はというと大方賛成で、全体としてはそちらへ流れていった。結局、犬飼の意志は時代に押し流されます。1932年5月15日、首相犬飼毅は海軍青年将校らに暗殺されてしまう。いわゆる515事件ですね。ちなみに515事件は詳しくは話しませんが、首相を暗殺してクーデターを図ったにもかかわらず、実行者たちへは同情論が集まり、減刑運動さえ起きた。というのは有名な話ですね。そして実際判決も軽かった。3月事件、満州事変、10月事件と続き、この首相暗殺事件。いずれも極刑さえあり得る事件なんですが、クーデター未遂に関してはほぼ処罰はなし。満州事変は軍事行動として追認されて未だ進行中。首相暗殺はまあまあ軽めの禁錮刑。かような状況にあるのが当時の日本でした。そして6月、衆議院は満場一致で満州国承認決議案を可決。8月には外務大臣の内田康也が満州国の承認に関して、国を焦土にしてもこの主張は譲らないといういわゆる焦土演説をしました。かくて1932年9月15日、日本は日満議定書に調印し、満州国を正式に承認しました。リットン調査団が報告を発表する前だった。つまり、その内容に関わらず、満州国承認は規定方針だったわけです。
要はまあこういう、うん、国内でもこういうムードになってきたってことですか、これは。
っていうのと、これはやっぱしだから満州事変の話下りで、まあ、現場が独走して親分が追認してしまうっていう体質について話したけど、これがある種国内でもその縮図ってあるんだなっていう。これさ、うん、首相を殺すというとんでもない事件なわけですよ。
はい。
これに対して国内で同情論が巻き起こってしまって、結果的に刑が軽かったっていうのは、非常に構造として近いんですよ。
ああ、なるほど。そうか。へへへ。
法を犯したりとかルールを犯してても、目的とか心根は正しいんだ。だから許されるんだっていう、
うん。
世界観がここでできちゃってるってことなので。
なるほど。
うん、心意気とか目的が正しかったら、すべてが肯定される。手段も肯定される。これが起きてたわけですよね。外でも、うちでも。
うん。
で、これは世論になってしまったら動いちゃうんでね。
うん。
うん。515事件は1932年の5月でしょ。
うん。
同じ年の中で満州建国っていうと、515ってのは起きてるわけですよね。
うん。
だからまあ、すごいこう、坂道を転げ落ちてるような感じがしますけどね。
そうですね。ものすごいスピード感でもってこれを進めていますね。うん、
では、肝心のリットンらによる調査はどうなったのか。32年10月2日、リットン調査報告が公表されるんですが、その結論は以下のようなものだった。柳条湖事件とそれ以降の日本軍の活動は自衛とは認められない。満州国は現地住民の自発的な意思で独立した国家ではない。つまり、お前らが作った国だよね、と言っているわけです。一応、建前では、民族自決の原則によって、現地住民が独立して作った国、ということになっていたので、いやいやいや、あなたたち日本が作りましたよね、と突っ込んでいるわけです。けれど一方で、日本の満州権益は尊重されるべき、とも言っています。その上で、状況を事件前に戻すことも、このまま満州国を認めることも解決にはならない。中国主権の下で新たな自治政府を設置し、満州を非武装とするのが良い、と提唱していました。満州国自体は否定しているんですが、それでも結構日本に配慮した結論を出しているんですね。日本の権益を否定してはいないし、事変が起こる前の満州に戻せとは言っていない。なんなら日本の、俺たちの権益はこんなに中国に侵害されているんですよ、という主張に関してはかなり認められています。しかし先ほども言った通り、すでに満州はあるのだから、日本としてはそんな提案は知らんというところでしょうか。しかし、リットン報告が存外日本に配慮していることから、もし日本がここでリットン報告の提言に従っていれば、その後の国際的な孤立は回避でき、破滅的な戦争に向かわずに済んだのではないか、という意見を言う人は一般でも結構多いです。まあそれが現実味があったかは微妙ですが、いずれにせよ、日本はこの報告を全く好意的には受け取らなかった。中国に対する非妥協的な世論が出来上がってしまっていたんです。そうしてこのリットン報告を受け、年末から国際連盟で満州問題が討議されることになります。リットン調査報告で、まあ満州国っていうのは、これはまあ傀儡ですよねと。君らが作った国ですよね。
は
い、うん。まあ柳条湖事件、要は満州事変全体の軍事行動も、これは自衛ではないねっていう。
何をねっていうことですね、う
ん。あと仮にそういう事件が起きたとしてもやりすぎっていう。
うん。
まあ、もちろんね、毎度こう居留民の保護とかそういうのを大義名分にはしてはいるんだけど。
うん。
これではリットンはそれは認められない。ただし、かといって全否定もしてないんだよね。リットン報告っていうのは。
なんか意外にそうですね、見てみると。割と譲歩するようなところもありますね。
まあ、なのでよく人によっては日本折れたら次の歴史変わってたんじゃないっていう人も結構いる。そんな簡単な話でもないとは思うけれども。ただまあ、それだけまだこの時点で実は欧米は強く日本を批判はしてないんですよね。
まあでもこのスピード感を持って進めているんだからここで折れるはずはないですね。
実際さっきも触れた通り、リットンが調査始める前に満州国建国してるんで、日本は。ここですれ違いが起きたからうんぬんという話でもないんですよねっていう。
うん、そうですね。このスピード感を見てれば。
一方で、日本軍はなおも戦線を拡大させます。翌33年2月には、満州国の南側、かつ万里の長城の北側にある熱火省において、軍事行動を起こす。いわゆる熱火作戦です。 日本にとって熱火省というのは満州国の一部で、その領域に張学良軍が侵入し治安を脅かしているので、これを抑えるべしという名目での出兵だった。つまり日本にとっては対外軍事作戦というよりは治安維持活動であるという理屈になる。また一応は閣議決定を経て天皇が裁可した正式な軍事作戦でした。とはいえ、なんで名目上は中国からも日本からも独立した国家である満州国を守るために日本軍が出動するのかというと、日満議定書で関東軍がこの国を守るという約束をしていたからです。リットン調査団が、満州国は住民が自発的に作った国ではない、かっこお前らの傀儡国家だろと突っ込み、日本はいやいやいや独立国家ですがなという態度を取っていたわけですが、格のごとく誰が見てもがっつり傀儡国家なわけです。そして日本軍はこの作戦によって万里の長城線に達しまして、さらに関内、つまり長城の内側に侵入します。ここまで来るともはや満州領域ではないです。その熱火作戦の最中の3月27日、日本がついに国際連盟を脱退します。2月に連盟総会で、リットン報告に基づく勧告案が可決されたからです。満州国をすでに承認してしまっている日本政府としては、満州国の否認を含んでいる勧告というのは受け入れるわけにはいかない。この時の日本全権は松岡洋介でした。勧告案が可決し、松岡洋介がこれに抗議して退場する時の映像というのを見たことがある人も多いでしょう。そもそも連盟内での日本の立場は、1月に始まった上海事変、2月に始まった熱火作戦によって悪化していた。熱火作戦が開始された時、連盟ではまさにリットン報告をもとに勧告案を審議中だった。そりゃまあ事変の解決に向けて話し合っている最中にさらに軍事行動を続けているわけだから、何なのとはなりますね。まして列国は事変初期の段階では日本にそれほど厳しい視線は向けていなかったわけですから。しかし実は法的には脱退までする必要はなかった。韓国は拒否るけど、脱退せずに連盟に居座ることはできたんですね。実際日本国内でもそうすべきと考える者はいました。世論は強硬ではあったけれども、政府内は脱退派ばかりではなかったんですね。というか誰あろう、全権の松岡洋介自身も脱退すべきとは考えていなかった。映像なんかのイメージもあって、一般的に松岡は強硬派のように思われがちなんですが、そもそも勧告案が可決されたら脱退というのは規定方針だったわけです。ではなぜ脱退と決めてしまったのか。これはまさに日本が熱火作戦を始めてしまったからという説があるんですね。日本は上海事変を起こした時点で、国際連盟規約第15条に基づく提訴を受けていました。この15条には、連盟参加国の間で国交断絶の恐れがある紛争が発生した場合の約束事が条項として並んでいるんですが、これを破ると、次の16条が適用されうるんですね。いわく、第15条による約束を無視して戦争に訴えたる連盟国は、当然他の全ての連盟国に対し、戦争行為をなしたるものとみなす。そうなった場合は経済制裁をすると書いてあるんですね。先ほど述べたように、熱火作戦は一応満州国内の治安を維持する軍事作戦だとされているけれど、連盟は満州国そのものを承認しておらず、満州問題をいかに解決すべきか審議中だったわけです。そんな時に熱火で軍事行動を起こすということは、第16条における約束を無視して戦争に訴えたる行為とみなされかねない。そうなると経済制裁の上除名です。このことに時の首相の斉藤誠は気づいたらしくてですね、天皇に熱火作戦の裁可を取り消してほしいと頼んでいるんですね。しかし侍従武官と元老の西園寺金持ちら重臣は、天皇が一度出した裁可を取り消せばその権威に傷がつき、陸軍らがますます言うことを聞かなくなると考えた。天皇は軍の暴発や内乱を恐れている人だったので、その可能性が一番怖い。天皇自身は中止すべきではないかと迷ったらしいんですが、結局のところ作戦は発動してしまいます。それならばと、斉藤は日本に対する勧告案が可決された場合には、自分から連盟を脱退しようと考えたと言うんですね。つまり、このまま連盟に留まってみすみす制裁を受けるくらいなら、むしろ脱退してしまおうと。そうすれば制裁を受ける根拠が消失するというわけです。しかし一方で、 連盟への不信感を募らせた結果であろうという見方もある。あるいは両方でしょうか。ともかくここに日本は国際連盟を脱退したわけです。でまあ、もともと脱退には消極的だった前見松岡洋介は、深い敗北感を抱きながら帰国したようなんですが、国内ではむしろまるで英雄の凱旋のように迎えられたんですね。どんな国賊扱いを受けるかと思いきや、喝采の嵐だった。という感じでしょうか。前見だったあの松岡洋介自身は脱退したくなかったわけですよね。
一番脱退した人みたいになってるけど。
そのイメージだよね。
そうイメージイメージ。
国賊扱いになってもしょうがねえなって思ったら英雄になってたっていうね。ここでもやっぱこう世論も後押ししてしまった。実は賢明な判断をしていた人たちもいたのに泣かされてしまう。松岡も実はこの時はまあまあまともだった。まあそういう、我々が思う以上に強気だった部分と我々が思うほど強気でなかった部分とか、こう非常に悩まぜになってるんですよ。この時の動きっていうのは。まあそういうもんですけどね。さてさて、連盟脱退と引き換えに実行したかのような熱火作戦ですが、日本軍が艦内に侵入して北京近郊まで迫ると、蒋介石は停戦を求めます。共産党とも戦っていた蒋介石は、安内場外、外敵と戦う前に国内の敵を平定するという方針を立てていまして、日本とは妥協することにしたわけです。そうして1933年5月31日、関東軍と中国軍との間で、関空停戦協定が結ばれます。結果、万里の長城線が満州国と中国の実質的な国境となります。ただし、国民政府の側は満州国を認めていないので、これは平和条約ではなく、あくまで現地での停戦協定に基づく、いわば軍事境界線ということになります。というまあニュアンスの違いはあれど、ひとまず万里の長城から北が満州国ということになる。そして頂上から南には非武装地帯が設けられることになります。ここに満州事変は一応の終結を見ました。案外語られないんですが、ここで終わってるんですよね。まあ、関空停戦協定で一応満州事変ってのは終わるわけですよね。33年に。
はいはい。まあ、いずれにしろ国内にしろ、関東軍にしろ、もう、抑制は効かないような状態っていうのはもう出来上がりましたね。
そうですね。相当好きにやってますからね。事変収束したけど全く安心できないですよね、この状態だとね、
うん、
またやっちゃうんじゃないかっていう。
そうだよね。
で、まあ、この時点では万里の長城から北がまあ日本の勢力圏ということになって、そこで中国と睨み合いつつも多少落ち着く状態になる。でもまあ満州で立ち止まれたんじゃないか論を述べる人は多いですね。
あ、そう。
うん。あ、学者さんじゃないですよ。その、割と一般の指揮者とか、
討
論家とかそういう人たちはね、
うん。さっきからターニングポイントはいっぱいあるけどね。ここからと考える人が。
あ、そうそうそう。だからそれはもう結構割と私意識して言ってるんだけど、それぞれいろんな人が、ここだ、ここだって言ってるわけ。はいはい、で、正直私はね、どれかわかんない。
うん。だからこんな前からやってるわけで。
そうそうそう。まあでも満州事変だっていう人は多いけど、でも、そう思いました？満州事変でどうにかなったと思う？
いやいやいや。満州事変はもう雪崩ですね。
でしょ？満州事変で立ち止まったとしても、うん、かといって日中の関係がそこで改善されてるわけじゃないので、
うん。
やっぱし、武力衝突は起きただろうなと思うわけですよ。
うん。そうね。
無に戻るしかないよねっていうところになるけど、無理じゃんそれっていう。日露戦争前まで戻せないよって話だから。
いや、ずっと戦争してるなーっていう感じはしますね、ほんと。日清、日露からも。
まあ、相対的に落ち着いてる時期はあるけど、その、なんつうの、火種は常にある状態だから。
うん。うん、
だからね、ここから日本は危なくなったみたいなことを言われてもね、あんまピンとこないんですよ、私は。
うん。
結構前からそうじゃねっていう。
いやー、中国からするとここでは終われねえよって感じしますけど。
まだ結局、その満州で立ち止まればっていうのも、英米との対立が決定的にならない状態でどうにかできたんじゃないかっていう発想なんで、結構それってだから中国に対して目向いてないよねっていう、その発想自体。
向いてないですね、それは。うん、
いや、もう中国人この時点でもう無理でしょっていう、日本は。
いや、無理だよ。
とは思うんだわね。
いや、でも、うん、今回かなり中国に目を向けて考えることができたので、できているので。
うん。
今までこういう目線では見てなかったかな、と、第二大戦を。
それ大事ですよ。やっぱしどうしても太平洋戦争ってね、最初の言葉の定義の 話をしたけれども、やっぱし、英米っていうのをすんげえ意識しすぎてて、いや、その前だよっていう、大事なのはっていう。
うん。
だからやっぱ中国っていうものを見なきゃいけないんですよ、本当に。
うん。